そんな感じですよ。
放送できなかった部分が一番面白い話です
。そうそう。毎回いることだから。
ね、ここにいる人しか分かんない。
そうそう。だってこの間のホークさんの時だよ。ちょっとアメコミ映画特集の時、うん、放送できない部分の方が面白い。結局あの後間にも話してたけど、うん、結局夜まで新宿で飲んで、
うんうん、
関係ない話をしながら、
うん、言ってた。終わった後の話が一番面白い。
全部放送できない。
とんでもないことになっているけど。
まあそういうもんですよ、ね、うん、はい、というわけですけども、宮川君は沖縄の話はできなくて、最近読んだ本の話はできるじゃない
。ああ、はい、
最近読んだ本。
何読んだっけ。
なんか言ってなかった。
ああ、そうそう、もしもした。今日
どん、あ、でっかい。あれ、ドーキンス博士の教え、
世界の
秘密、リチャード・ドーキンス、名前聞いたことあるんですね。
あの、リボ的な遺伝子とか、うん、神は妄想であるとか、
ね、はいはい、
ボリシュー聞いた人、
はいはいはい、
我々は遺伝子を運ぶ入れ物に過ぎないって言って、
はいはいはい、
過ぎるかもしれない
し、
なんだろう、
いわゆるなんていうか、その宗教的神学的見方じゃなくて、うん、ものすごいなんか、うん、なんていうか合理科学主義みたいなことを言った人みたいなイメージだけど、
この人なんか宗教学校にいられてて、はいはいはい、それのトラウマに反動で合理主義になったっていう、
なるほど、
っていう人で、
はい、
なんていう
キリスト教系の、
そうそうそうそうそう。でまあ、言ってるのはまあ正論というか、まあ、合理主義も続いて、はい、ダーウィニズムというの、
はいはいはい、
をちゃんと、はい、なんか、その狂信的なファンダメンタリ、はい、メダリストたちにちゃんと教えようみたいなところを使命感を持ってやってる人なので、
は
い
はいはい、あ、まあアメリカじゃね、
そう、
あの禁止してるところ
が多いから、そうあるから、
はいはい、
で科学入門として、はい、昔の神話、あなたたちがよく言う神話から科学ってこうつながっていくんですよみたいなのを前編にわたってこういろいろと説明していくっていう、
は
い、
なるほど、
うん、入門書なん
ですよ、はい、面白そうじゃん、
うん、でそのイラストレーションが全部デイブ・マッキーンというですね、
はい、
豪華本になっているわけです、
はい、あのアートを、うん、全部、サンドマンの表紙などで有名な、はい、まあ、ニュー・ゲイマンの、ね、うん、作品の中で日本でも、ね、いくつか出てくるんで、
うん、アーカマーサイドの、
あ、そう、アーカマーサイドのデイブ・マッキーンがアート、うん、
イラストレーション、
あ、そうなんですね、俺知らなかった。
なんかね、いろいろ神話の話とかも、はい、結構長めにやってるんで、
はいは
い、グラフィックノベルとして読めるっていうので、なので、まあ、前編カラーで、2013年とかだったかな、はい、にリリースされてるんですけど、
あ、そうなんだ、
うん、なんで、まあ、科学とか別に興味ないやっていう人でも、
はい、
あの、この神話の部分だけ読むにしても面白いという。
へ、アートのクオリティが上がる
わけですね、うん、なんか初めの人間の話とか虹の話とか、
うん、
あと北欧神話ではこう言ってますとかね、
うん、
いろいろ出てきて、
はい、
北欧神話の紹介するときにどう見てもマイティーソンにしか見えないやつが出てくるとか
あ、そう、まあ、一応通るし、ね、
そうとか、そうそう、
まあ、そういう神話的な描写もできる人ということも込みで、
うんうん、
デブ・マッキー、
うん、なのでコミックコーナーにはまずないですけど、
はい、結構そのマッキーの中でも、うん、そのいわゆる写真加工とかをした感じ の、 そのコラージュなんかを多用したアートなんか
よく見
るんですけど、それだけじゃなくて割とこうなんていうのかな、うん、あの普通にペイントタッチで描いたアートなんか
に
こだされていて、
うん、
なんていうんですかね、絵的に読み取りやすい感じなんです
ね、うん、そうだね、もう内容的にも非常に優しい科学入門だから、うん、
あ、
まあ、漢字が読めるようになってきた項目系として分かりやすく書いてくれてるのかなという気もするけど、
もうちょい難しそうだけど、
ね、ああ、中身や
な、だって振り仮名振ってないし、
うん、
有声聖書、
うん、
だけどまあ内容は読みやすい。
あ、読みやすい。絵が、絵も分かりやすいし、
なかなかいい本っぽい。うん、目次のところだと、はい、何が現実で何がマジック、最初の人間は誰だったのか、なぜこんなにいろんな動物がいるのか、物は何でできているのか、なぜ夜と昼があり冬と夏があるのか、太陽って何だろう、虹って何だろう、
うん、虹とかだとほらギルガメッシュ女子から始めてみたりとか、
なるほど、
切り口がいろいろとあるんで、
うん、なるほど、面白い切り口、うん、あ、なるほど、そうだね、スペクトラム分析、うん、なんだっけこれ、
プリズム
プリズムの、うん、有名な状況を使ってる、
あ、うん、
あれ面白そうですね、うん、
ちょっと珍しかったな、
うん、ボリューム的にも結構ある
し、そうです、
ハードカード、はい、早川か、
早川
4人、うん、まあこの内容だったら妥当な線じゃないですか、うん、面白そうだね、うん、アートもいいし、うん、ちょっと場所はね、うん、置いてある場所が多分どういうところに置いてあるのかね、うん、
科学書
だろう科学、人文科学、そのあたりから
多分ドキニス博士はコーナー作られてることあるから、
あ、なるほど、そのあたり
あ、あるかもしれない、
まとめてみたいなね、
うん、
あ、なるほど、実際どうなんだ、デーブ・マッキーンって日本で出てるのって、うん、
あんまそういうの
なんかあれで出てたりするかな、そのゲイマン系の絵本とか、でも日本で出るとき写真変わってたりするので、うん、デンマーキーの絵が怖すぎると思って、うん、子供が嫌がるとかそういう考えてるんだけど、うん、なかなか味がある、うん、コララインとかさ、うん、あれも元々デンマーキー、うん、日本版なんか全然違う人で書き換えられてる、
うん、そうだね、
あ、でも、あ、そうかそうか、
映画、
うん、映画ミラーマスクっていう、うん、あのデーブ・マッキーのイマジネーションをそのまま炸裂させたような
悪夢です、終わらない悪夢です
、そうそうそう本当あのまんまだから、
ね、あれは最高です、ね、
最高です、
デーブ・マッキーの知るにはミラーマスク
を、ミラーマスクで俺がね、うん、今度最近読んだのこれです、ガラスの剣っていう、
読ん
だで、うん、これは前回あのお安く手に入るとおなじみの、うん、ファインインターナショナルから出してる、うん、ユマドリドのシリーズで出した、うん、まあ、いわゆるファンタジーコミックなんですよ、うん、これは外満賞的にも今年のタイトルなんだろうな、うん、っていうやつで、うん、シルビア・ヌ・コルジアっていう人がライターで、うん、ラウラ・ズッケリっていう人が、まあ、アウト、うん、で俺このラウラ・ズッケリさんって人は、うん、今年去年かな、うん、まあね、冬ぐらいに会ってるんだよね、
会ってる、
会ってない、日本に来た
んだ、あ、そうなんだ、
で会ってちょっと話したりもしたの、うんうん、あのイタリアだ、イタリア人、女性アーティスト、
うん、あ、女性なんだ、
女の人が書いてて、でその時に、うん、あのコミック以外の、うん、あの日頃描いてる別の絵とかも見せてもらったので、うんうん、いわゆる スーパーリアリズム系のアートを描いてるんですよ、風景とかいうような人、
うん
うん、でその人が描いた漫画です、
うんうん、
で多分あの例によってアマゾンで、
うん、
謎の
謎の
低価格で、訳
分からん、
う
ん、バーゲンブックかっていうような持ち方をする、
うん、多分なんかそうアウトレット品みたいなやつ、
うん、
で多分これね、そのガラスの剣、うん、元あった、
うん、
4冊版、
うん、
のアルバムをまとめた、
そうなんだ、
はい、
続いてなんか長いんですか、お話が多いんで、
まあそうね、うん、基本的に、まあ、アルバム4冊分、うん、日本版に出るときはこんな熱いアルバムってないから、
うん、
まとめてあるんだけど、うん、アルバム4冊分をまとめた、うん、で、うん、そんなに前ではないのかな、始まったのかな、多分そんなに昔のバンドレシピじゃないと思うんだけど、うん、基本的には いわゆる俺たちが漠然と考える、うん、その中世的な古代中世、うんま、から中世的なイメージの、うん、ファンタジー世界を舞台にして、うんまあ、別の地球と考えてください、うん、ぐらいのイメージ、文化社会を、うん舞台にしてて、うんまあ、いわゆるそのなんていうんですかね、テクノロジーとしてはそうです、もちろんその産業革命も起きてないし、うん、蒸気とか電気とかないしっていう世界での話です、うんうんうん、で、まあ、ある、まあ、なんですかね、ある時その 地球的な、うん惑星にですね、隕石というか落下物が4つの落下物が落ちてきて、うん、その一つが、まあ、あるなんか、まあ、田舎の村に落っこちの近くに落っこちた、うん、でこの田舎の村っていうのが何ていうんですかね、まあ、見た感じだとなんとなくこの南方の民族、うん、東南アジア、うん、イランからハワイとかに向けてのイメージとインディオを足したようななんとなくイメージの、まあ、ところがあったんですね、うん、でそこに落っこちてきた、うん、でそれが一本のガラスの剣でですね、
おお、そういうこと、
そうそうそう、
文明的にガラスがなかったってこと、
ガラスはあるとは思うかもしれないですけど、うんまあ、本当にガラスでできたような剣なんですよ、うん、で刺さったものがガラスに変わるんですよ
面白いね、
で剣があって、で、まあ、それを取りに来た、まあ、その何ですかね、非常にその組織化された軍隊みたいなのがやってきて、うん、その何ですかね、剣を取りに来た略奪者によって、うん、まあその主人公の父親であった、うん村長が捕まってしまい、うん、母親が誘拐されてしまう、うん、で逃げ出したその女の子が、うん、そいつらに復讐するために、うん、まあ何ですかね、あの剣の修行をすると、なんかまあ、あのその森の中にですね、うん、まあ何かこう世捨て人みたいな、うん、帯屋みたいな生活をしている、うんメル・ギブソン、
そうだ
そう、オビアンみたいな生活してるメル・ギブソンがいましたよ、
顔がね、
顔が
ね、メル・ギブソン不意識しまくって、
まあ、ポジション的に言うと、まあ、ブレイブハートとかに近いものですけど、うんまあ、そいつがもともと剣の達人で、うん、そいつのところで、まあ、修行をしてですね、うん、で、まあ、その復讐の機会を狙うと、この女の子が復讐のにしようとするというのがメインの話です。
ジャニコチェみたいなってましたけど、
ああそうだね、だからね2つ結ぶのね、まあ、多分なんとなくこういうなんかインディオっぽいイメージみたいな感じなのかな、シェイちゃんの場合1つ結ぶんです
か、ね、あそうかそうか、
2つ結ぶんですけどね、はい、という感じです。でまあ一応そのガラスの剣っていうのは、うん、なんかそのなんかエターナルチャンピオンズみたいに、うん、この地球に4本落ちてきてて、うん
はいはいはい、
それぞれの持ち手がいてということで、うん、その4つの、まあ、あのガラスの剣が集まると、うんまあ、奇跡が起きるという
か、ね、
ほとんどあったという感じです、うんうんうん、まあ話はそれぐらいです、うん、で4回あるんで、うん、まあ巻が進むごとにそれぞれの剣の使い手落ち主が現れていくみたいな感じで、うんうんまあ、最終的に4本揃ってどうなるか、うんうんでその一方でそのこの世の中が終焉に向かって、うん、惑星が死のうとしてるみたいな話が危機的な、うん、アポカリプティックなあの、うんうん、展開になっていくっていうのは、うん、この話の中心的な話なんですね、はあはあ、で、うん、まあ話的に言うと、うんまあ、それ以上のことはねっていうことですよ、うんその場その場でいろんな人が出てきて、うん、その出会いがあってみたいな、うん感じで、あとはこの女の子をどう復讐にするかっていう話があるんだけど、見せ場はどこかっていうと、まあアートは確かにすごいです、うん、そのリアリズム系のアートを描いてるアーティストっていうだけあって、この背景とかの描写なんかはやっぱすごいです、ね、この特に自然の描写なんかも非常に目を見張るものがあるし、
のちっちゃい買ってもったいないような。
そうそうですね。
水彩で、うん、何で描いたのもあれですけど、非常にちゃんとアナログで描かれてる、うん、色鮮やかな自然の風景とか、うん、なかなか見どころがあります、ね、うん、で、漠然とした古代から中世文明っていう話をしましたけど、うんうん、それをそういったように、うん、こうなんかいろんな文明のミクスチャーっぽいんですね、うんうん、これやってきたこの武装勢力なんかは間違いなく、うん、その西洋のナイトも入ってきてる、うん、いろんな店を開けるし、うん、侍的な、うん、この鎧の作り
扉みたいになって
る、そういや、うん、間違いなく意識してるから、うん、でそういういろんな文化の、まあ、ミクスチャー的な面白さ、まあ、
うん、指輪物語とかもそうですけど、うん、結局その漠然としたそういう、うん、剣の世界みたいなところとすると、うん、なんかの様式の真似になっちゃうから、うん、どっから取り上げてミクスチャーして新しいものを作るかっていうのが毎回出てく
る。なるほど、
うん、そういう意味ではまあ割と面白いことはやってる、うん、
どこの国か分かんないなと思って
る
ん
です。そうそう、いやでも割と分かる、うん、あここから来てる
な、なるほど、
アゴヤは中部モンゴルの衣装を持ってきてるとか、うん、おそらくここら辺はその中国の、うん、建物から来てるだろうとか、うんうんうん、いろんな時代のいろんな、うんうん、文明の様式を持ち込む、うん、
なるほど、
で一巻の最後に、まあ、ある巨大都市にやってきてっていうところがあるけど、うんうん、そこから一気になんていうか、うん、2巻目に入るんだけど、うん、2巻目に入るとものすごいその中南米文化がガーンと入ってきて、うん、そこからはまあ非常に、うん、マヤアステカ的な文明がガーンとあ
ったんですよ、うんうん、緑が消えました、
そうそうそうそう多分こういう文明がブームだったのかなっていうか、非常に資料的にも調べて書いたのかな、なんかこういう翡翠を大量に使ったこの装飾を捨てる人が出てきたりとか、まあそういう意味では元は割と分かるけど、そこからこうどう作ったのか、
なるほど、
その前の部分にある文明はやっぱ東南アジアとかのこの水上都市文明みたいなのをちょっと入れたりみたいな感じの、そのミクスチャー具合の面白さは、
なるほどね、うん、そうかそうか、
でその下は、うん、なんかこう地下の部分は、うん、なんかこう墓碑っていうか、うん、大きいその墓場都市みたいな、うん、まあ、カタコンベみたいになってて、うん、そこら辺はやっぱりイタリア人だから、うん、そういうのを持ってきてんだろうなみたいな、
なるほどね、
うん、なんかいろんな文明を取り混ぜて書いてるって感じで、うん、まあ、そういう面白さは、うん、いろんなそのそういう異教者の、うんうん、映画とか、うん、ドキュメントとかを見てるような面白さは、まあ、ちょっとでそこから、まあ、ちょっと後半3巻目から若干、うんうん、漠然としたアフリカ、うん、大陸のイメージとか、うん、アマゾン的な、うん、まあ、密林の、うん、ジャングルのイメージみたいなのがこう入ってくるみたいなのがあって、ね、うん、中央アジアの砂漠地帯っぽいのかなみたいなのが出てたりみたいな、うん、感じにはなってます、ね、うんうんうん、ただアート的にはね、うん、やっぱり、1、2巻目がやっぱり一番面白いかな、うんうん、3巻目は、うん、そのストーリーテリングとか、うん、が中心、うん、どういう風にその他の剣の使い手が集まってきてとか、うん、に終始していく感じで、うん、その 1,2 巻目のこの背景のダイナミズムがちょっとなくなってきたなって感じ
なので、ね、
で4巻目になると、うん、まあ、ガラッとその舞台がいろいろジャングルだったり、うん、その氷に閉ざされた世界に行ったりすると、うん、で最終的には完全な異世界に行くって話、うんうん、ちょっとね4巻目はそのデジタルペイント
になっちゃってるんだ、
そうそう、でやっぱりちょっとそういう意味ではアート的なこの厚みがちょっと若干なくなっちゃったかなっていう、うんうん、まあ、デジタルは便利は便利なんだけど、うん、絵的に均一化されちゃうんですよ、うん、みんな同じになっちゃうっていうところがあるので、うん、 そういう意味では最初の頃の後のこのなんか、うん、豊かさっていうか、うん、潤いみたいなのがちょっとなくなっちゃったのは残念か、うん、やっぱねデジタルは危険だよね、うん、全てを禁止化にしちゃうから、うん、というわけで、うん、まあそのなんですかね話にその、うん目新しさとか、うん、そういうことはね、うん、やっぱ 1,2 巻目の、うん、そのアートの良さみたいなのがやっぱ突出すべきところはあるなと思いました、うん、そこはやっぱり見るべきところが非常にある。その森の中とやっぱりこの巨大都市の描写なんかはかなり面白いの、うんうん、やっぱねこういう巨大なそのさ、うん、建築物のさ、うん、石畳の坂の描写とか、うん、そういうのはやっぱ素晴らしいなと思うんで、うん、そういう意味では、うん面白いところがあるかな、うん、まあ Amazon で700円ぐらいで買えるんであれば全然おすすめの本
ガラスのセリコですね、うん、サムライ十字軍みたい
な実際その人物自体が元いたところは、うんまあ、その主人公の師匠と、うんだからまああれなんですよベイダーみたいなもともと知り合いで、うん、ライバル でそれがいわゆる南下してきて傭兵になって片一方でステリトになっていう設定なんで、うん、まあそのなんていうか西洋の騎士がそのアジアにやってきてみたいな、うんまあ、そういうイメージ、ねうん、多分ミクスチャー文化的な、
うんうん、なるほどね、
うん
ああ
うん、だから、うん、特にその1巻目は若干ブレイブハート集がしたのがメ、うん、ル・ギブソンがそのマヤ・アステガの文化に飛んで、うん、2巻目からアポカリプス感がガンガン増してまあ本人は出てないけど、うんまあ、一応、ね、監督でしょ、うんうん、という感じで1巻目ブレイブハート、うん、2巻目アポカリプスみた
い
な、うん、
いいじゃん
イメージで分かる、うん話の整合性、まあ、一応ちゃんと話には整合性はあります、うんうん、ちゃんとこうなってこうなってこうなって
そこじゃねえと、
うん、そうだね、うんまあ、そこはまあいいわ、
うん、剣なんか集まんなくたっていいわ
そうです、まあ、そういうふうに破綻する話も多い、うん、割と多いですけど、うん、逆にそれちゃんとやってますから、うん、ちゃんとやってる分だけちょっと面白くなくなっていくってところがあるんですけど、うん、こうちゃんとこのでも剣の使いと4人集まって、うん、そのかつての、その師匠の、うんなんていうかライバルとの決着もつくし、うん、その女の子の復讐劇っていうのもちゃんとつくんで、
ちゃんとやってるじゃない
ですか。そうですね。話の整合性は一応ちゃんとあります。うん、ただ毎回その剣の使い手が徐々に増えていくんだったりとか、うん、あるんだけど、うん、若干持て余してるかもしれない、ね。だからずっと平板になっちゃうから、うん、1巻目が始まって。うん2巻目の最初のところに全然別の主人公が出て、うん、あれ全然関係ない話やってとこからまた始めて、うん、そこから元の主人公の話にこう合流してっ て、うん、毎回やるわけ、うん、3巻目の主人公が出てきて、うん、あとそれが合流していくってなるんで、あの次第人数は増えていくんで、うんうん、やっぱり後半ちょっとダブついてるなあかもありますけど、うんうん、まあ それはそれでいいんじゃない、うん、っていう感じの本ではあります。
はい、じゃあそれついてはい、はい
そんなとこですか、うんうん、最近読んだ本は、うん、宮
本は本とかないです、うん、なんか、
はい、
別冊美術手帳
あそうそうそう
あれな売ってないんだけ
どあそうなんですか、うん、俺も途中で買ってこようかなと思ったんだけど、うん、ちょっとまだ本屋が開いてなかったんで、うん、バンドレス特集
2件ぐらい回ったんだけど
売ってない
美術手帳ってあんま置いてないし
ああそうか、うん、でもまあ銀座のあたりだったら全然丸善とか行けば売ってんじゃん。
あ
とで買っといて、ちょっと見てみましょうか、うん、あれだろルーブル関係のやつがやってるから、それも含めてって言うんだろ原さんとか何か書いてるんだな。
まあ、当然書いて
る。なあ、まあ一応話は通すべき人だよな、やるんだ、うん、まあ、それもあたりでちょっと見てみましょう、うん、今ちょうど11時ぐらい
今11時です。
はい、はい、じゃあそんなところで、
はい、
ああ次回あたりから、はい、ああギドが襲来になると思いますので
大体なんか予想ついてるよね。
あ、本当？
けど
俺たちが
キングギドラと言ったら、
そうそう。
うなぎと、いや、キングギドラ級だから。
キングギドラ級だから。
予想はつくかもしれませんが。
え？
予想はつくかもしれませんが。
どういうこと？
聞いてる人が。
ああ言ってるから大丈夫。
次回予告。
はい。まあ蹂躙されることになると思う。あとはもうあの人のトークと俺がいかにへこまされるかね。
ドキュメンタリー
としてドキュメンタリーとして俺がどんどんテンパっていく様子をね楽しんでいただければと思います。はい、次回続きます。
はい。